こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。このところずっとですね、西巣鴨でやっている雨屋のりみずさんの私の姿について話しています。で、今日も見た内容について触れると思うんです。なので、まだ見てない方、これから見る方は、後から聞かれるといいと思います。じゃあ例によってちょっと間を置きます。はい。昨日は材木について話したんですけども、で結局行き止まりだったんですけども、今日も行き止まるかもしれないんですけど、昨日のね、録音を聞き直したら、すごい言葉の頭に力が入ってて、なんで俺こんなこう一言一言言うためにこう語りに力入ってるんやろうと思ってね、不思議な感じしました。ちょっと昨日は語り口もいつもと違ってたかもしれない。材木やからかな、材木だからもしかしたらそうなのかもしれないですね。で、今日は材木で昨日行き止まったから、今日は土から行こうと思うんです。すごい安易な考えなんですけど、まだ見通しは今の時点でないんですけど、そうやな、穴を見たときはね、僕1個目の穴を見たときはなんとこうかっちりした形の穴だろうと思ったんですね。で、2度目にまた穴を見たときに、1度目には考えなかったんですけど、2度目に見たときにこの土どうするんやろ、すごい植物的なことを考えたんですね。この穴掘って、穴掘った土どうするんやろうっていう、すごい植物的なことを考えて、なんか縁の下でも埋めてんのかなと思ってね、すごいとぼけたことを考えてたんですけど、でも最後の最後にやられたね、やられた。見た方はもうご存知だと思うんですけども、そうなんですよね。あんなところに土があるとは思わなかった。で、それで全部が繋がったっていうか、そうか。何かが腑に落ちたんやけど、腑に落ちたっていうか、ちょっと怖い感じもしたんですけど、土を見て、多分人によって感想がすごい違うと思うんですけど、僕の感想を言いますね。あくまでこれ別に何が正解があるわけじゃなくて、僕の考えたことは、あ、これすごい人みたいって思ったんですね。その大量の、まるでその穴ぼこにあった土がそのままドンとこう部屋に置かれたような感じを見たときに、わあ、これ人みたいって思ったんですね。まずこう大量の土がこう山盛りになってて、そこにはもちろん掘られたところもにあったはずの雑草とかも入ってて、ぐちゃぐちゃの土が入ってて、でそれが人みたいって思ったんですよね。あと、それとは別に別の部屋には白いあれ、ズタ袋っていうのかな、工事用の白いこう麻ではない、あれ何でできた袋なんやろ、すごいしっかりした袋ありますね、土入れるね、あれどれぐらいやろ、1個一抱え分ぐらいあると思うんですよね。一抱え分ぐらいあるその白い袋がもう何袋もずらーっと並んでて、全部土が入ってる。で、それを見た時も、 ああ人みたいって思ったんですけど、あの土の入った袋の感じってものすごい人っぽかったんですね。で、そうなんですよ。穴ってあんなに形がはっきりしてるのに、すごくこうかっちりした形やのに、穴から取り出した土ってなんであんなに形がないんでしょう。そんなことも考えた。穴から取り出した土をこうざっと開けて穴の形になったらすごいと思うんだけど、ちょうどね、ドーナツの型抜きするみたいにね、こう穴を開けたら穴の形のドーナツができるじゃないですか。あれすごい楽しいねんけど、そんなんどうでもいい。つまり土ってあんなにこう地面にあるときはこうがっちりしたもので、しかもその穴はがっちりと支えられてるのに、穴から取り出した土が何故あれほど不定形で形がないんだろうって思ってね、そこも人みたいって思ったんですけど、で、そう、話はまた飛ぶんですけども、今回の作品には、2箇所やったっけ？ 2 箇所だったような気がするんだけど、僕の覚えてる限り2箇所だったけど、懺悔室というものがあったんですよね。3番目の家にね。で、そこに一人っきりで入ってた時に、これも穴みたいやなって思ったんです。穴みたい。で、僕は、あそこはなんかこう、すごい素直に、自分の一番、こう、弱いところを書かせる空間だと思うんですけど、そういうことを書かせる場所がまるでかっちりとした穴ぼこのようだというところも、不思議な感じがしましたね。今思いついたから全然話飛ばしてしまうんですけど、僕昔ね、福井県の東尋坊、越前海岸のね、東尋坊の近くに遊びに行ったときに、東尋坊からちょっと離れたところにあるんですけど、洞窟がありましてね、海岸に。で、その洞窟に入ったことあるんですよ。ちょうど、夕方ですごい雨が降ってきて、傘持ってなくて、日本海の風と雨って結構激しいねんね。きちっと吹いてくるとね。で、わあ、これどうしようと思って、思ったら、その洞窟があるって表示があったからね、そこや洞窟やって思って入ったら、なんか看板によると、縄文時代から、石器時代からかな？とにかく、作られてた、まだ縦穴式住居になる前なんやろな、洞窟だって書いてあって、そこに入った時の、なんていうか、ほっとする感じって、すごいこう、特別だなと思ったんです。こういう雨風をしのぐ時に、こう、岩の形がかっちりあるっていうことは、すごく、助かるな、というか、そこで、落ち着いたであろう、太古の人々の、 感触っていうのがちょっとわかるような気がしたんですね。すごいこう、よりどころのない、すべての形をこう、なぎ倒してしまうような嵐があったときに、形のある穴ぼこ、あるいは穴ぼこっていう形、その壁としての形ですね、その物が保たれてて、物の外面がもたらす形ではなくて、むしろその物に開いた穴ぼこが、持ってる形、そこに僕らは住まうことができて、その中でこうゆっくりと考え事をしたり、自分はどうなるんだろうって思ったりすることができる。ゆっくりと食べ物を分けたり眠ったりすることができる。そういう場所なんだな、洞窟はって思ったんです。今それを思い出したんですけど、話しながらね。そうやね。その洞窟ともちょっと似てると思った。懺悔室がね。だから僕にとっては、もちろんその懺悔室に書かれた様々なメッセージは、なんていうか、人の一番こう、弱いところ、まあ、弱いところから来る、まあ、ドロドロしたって言っていいのかな。ドロドロしたって、ある意味でちょっとすごく、頑直のある表現やね。なんで、ドロドロしたってそういう時に言うんやろ。僕らの、なんというのかな。弱い部分をドロドロしたっていう。やっぱりそこには、形のないこと、に対する恐れっていうのかな。本当は、形があるはずなのに、形のないことに対する恐れっていうのがその言葉には入ってるのかもしれないね。ドロドロした。まあ、ドロドロって言ってもいいのかな。ただ、それが、その壁に書かれた時に、何やろう。こう、形を与えられたっていう感じがするんだよね。あれが壁に書かれてるって僕やっぱりすごい、なぜ阿弥陀さんはそれを壁に書くっていう風にしたのか知らないけど、僕はそこにこう、やっぱり穴ぼこの形の確かさっていうものを感じたんです。で、あちこちを回ってる時間の中で、その形がない、ようやく形として残ったものっていうものもあちこちにあった。ミツバチだったり、ミツバチの巣だったりね。ミツバチの巣にも穴ぼこがあるよね。大量のミツバチの巣が、ミツバチがそこからポロポロ落ちてて、そしてミツバチって昆虫やから外骨格なんやね。人間と違って内側に骨があるんじゃなくて、外側がきちんとできてるから、そのままの形で残るんやね。乾いてね。なんか、そういうことも考えたな。もちろん、ミツバチっていうのはシンボルとして、キリスト教の、こう、ある種のシンボルだと思うんだけど、僕はそういうミツバチ TV っていう作品があったよね。そういうことも考えたけど、でも一番なんか、ごそっとあのミツバチを見たときに、ごっそりあるな、という感じがしたな。ああ、ミツバチって、死んでも形変わらへんわ、と思ったよね。それが、あるいは、積んだばかりのその、 白爪草だっけ、あの匂いは。あ、なんか初め何の匂いか全然わからなくて、花の匂いっていうすごいアブストラクトな抽象的な匂いのイメージがあって、後から遅れてこう、うん、あ、これって白爪草じゃなかったっけって思ったんだけど、どうだろう、白爪草なのかな。とにかく、一番最後の、あの、家というか、遺品というか、で、白爪草の匂いがしたね。あるいは、その、骨を並べて人の形にしたものもあった。なんか、そうやねんな。ミツバチみたいに、僕らは、死んでも同じ形を保つことはできない。まあ、その意味でも、人は土に近いですね。あの、ズタ袋の、というものの中に詰められて、ようやく、それらしい形を保ってるけど、危うく保ってるけど、あるいは、穴の中にいることで、危うく形を保ってるけど、あるいは、材木を背負うことで危うく形を保ってるけど、ここで材木が出てきたね。うん。そして、どこかで、その、その形のない、というか、ズタ袋のような土、ズタ袋の土のような、は、その、一人でその穴の中にいるだけじゃなくて、そこで雪買ってるんやね。あそこの、そう、あの作品で、懺悔室はたった一人になれるところで、そこでも本当に自分の土らしさっていうのが露呈すると思うんですけど、そこを出ると他の人もいて、他の人がいるっていうのは不思議ですね。この人も懺悔するのかな、この人も壁に何か書くのかな。すごく、あの、誰にも言えないことを書いちゃうのかなって、考えたりしますね。その距離感というのも、あの、不思議な感じがしましたね。うん。土が歩いてる。土があちこちで歩いてる。うん。まあ、これは一つのイメージですけど、もっと他の語り方があったかもしれない。今日は土から始めたから、こんな、話になったんじゃないかと思います。それじゃまた。